光栄に思っております。感謝いたします。ですね、そうですね、ご紹介いただきましたときにね、中澤先生より先に言ったような、どうもね、それが広く言い広められているようなんです。ちょっと訂正と正確なところ15年ぐらい前ですけどね、相模原市で異端セミナーっていうのがありましてね、私はそのチラシを案内見た時にもう全く関心がなくて、もうポッと捨ててしまったんですね。こんなものする気は全くないと。で、牧師が、つまり中澤先生がね、これはやっぱりちょっと大切なことだと思うので、スタッフが誰か行くようにってこう命じられたんですよ。で、スタッフ3人いたんですけど、まあ、私もみんなの顔を見渡してみて、まあ、そんなら私が行くっていうものかなと思って出かけて行ったんですね。確かに最初に聞いたのは私です。でも牧師命令で行ったんですのでお間違いでない。で、帰ってきてですね、もちろん職務ですからね、レポートするわけで、ね、こういうことをしてきたって、そしてそれは大事なことだから、やはりこれしばらくね教会で取り上げようということで、そして運営委員会にも報告するようにと、で教会全体の学びをしようということで、少し私にそのことを調べるようにということだったんです。で、そうしてる矢先に平さんが来てね、私ね、いや困ったなと思って、まあそれまでは全然全く知りませんでしたのでね、だけどちょっとかじってみると、これは奥が深そうだと。で、自分は全く進学校ではそういうこと勉強しませんのでね、ちょっと逃げ出したかったんですけど、要するに報告もしろと言われてるし、これから教会で取り上げようと言ってる矢先にね、党の商人が来たら私を逃げ出しましたというわけにもいかないから、牧師命令だから、職務だから、仕方がないから、タラさんと対話したというのが、これが真相ですので、あくまでも教会の働き、牧師の働きで始まったことですので、お間違いのないようにまあそれはそれはそれでいいんですけど、まああれですね、礼拝を始めますけれども、東京オリンピックもいよいよ竹縄ですね。今日は運命の浅田真央選手とキム・ヨナの対決の日で、もうそろそろ始まるんじゃないかと思うんですけどね、まあ、高橋大輔にしても浅田真央にしても、ちょっとそれのまでのストーリーとかね、こう私も結構見てるんですけど、それはそれは並々ならぬ精進で、まあ、オリンピックに出るとかね、あるいは金メダル、メダルを取るとかね、こういう人っていうのはもう本当に波ではないっていうね、まあ、みんなに金メダルあげたいわって思うんですけど、でもオリンピックって金メダルは一人なんですよね。あくまでも100分の1秒の差でも機械で計測して、でも写真判定をしてでも何としてでも金メダルは一人しかもらわない、まあ、それがオリンピックというものだと、それが競技というものだと思うんですね。過酷ですけれど、でも私たちはそういうものを、まあ、結構興味を持って見ますしね、それはそれでいいと思うんですけれども、私たちの人生の金メダルはこれは全然違うんですね。人生の金メダルはその人の人の数だけある、その人その人の生き方、状況も違えば条件も違う、難しい状況の中に通ってる人もいるし、病気っていうこともあればですね、もともと生まれつきが貧しかった国に生まれたとかね、途中で親が死ぬ人だっていますし、ありとあらゆることがあるんですよね。でもその状況の中を自分は いかに生きていくかっていうことがね、最終的にその人のメダルになると思います。ですからね、例えば金メダルを目指す人たちもね、オリンピック金メダルという目標を立てて、そしてそれに向かって精進していくわけですね。私たちは自分の人生をどういうものとして完成させようとしているのか、そういう目標をね、私は見つけるといいと思います。探すといいと思う。その時にオリンピックの金メダルのような探し方はしない方がいいと思います。つまりそれは競争社会ですね。誰かが負けて誰かが勝つ、勝利者は一つしかない、いない、一人しかいない、勝利の道は一個だけだっていう探し方をすると、勝利できる人はそう多くはないと思うんです。で、落語するとかね、エリートコースから離れてしまったらもうそれでダメだとかね、それとは違う探し方をする必要があると思います。で、どこに目標を持っていくか、で、このことを頭に置いて今日の聖書箇所とメッセージを聞いていただけると嬉しいかなと思います。で、私の先ほども申し上げましたように、今から15年ぐらい前になるんですけれども、エホバの証人と呼ばれている人たちと対応することになりましてね、西田さんすいませんけどちょっとお水かなんか、私とてもびっくりしたのは、それまではね、私呼ばれ商人ってなんかおかしなことを信じてる変な人だっていうふうにしか思ってなかったんです。ところが、私が最初に対話した、よく多分ここでも話されてるんじゃないかと思いますけど、平陽子さんって方は、とても立派な方です。多分商人としても立派な方だったと思います。でも、この方に限らず矢花商人っていう人たちは本当に、ある意味立派なんですよね。そしてね、私がやっぱ一番びっくりしたのは、誇りを持ってるんだっていう、エホバの証人であるということに誇りを持ってるんだっていうこと、すごいびっくりしましたね。変な集団だと思ってましたのでね。そして自分の行いを正し、言葉遣いに注意し、態度物腰もね、大変立派なんですよ。私が変なこと言ってもね、感情的にならないし、なんかあっちが先生とこっちが生徒みたいな。私はね、偽装研究ではなかったんです。偽装研究なんてそんなことも知りませんでしたし、私は伝道していた、向こうも伝道していた、両方が伝道していたんです。だけどもうね、あたかも向こうが先生でしたよ。態度といい、押し出しも立派です、聖書もよく知ってるしね。で、私はありがとうございます。私ね、その時に最初に頭に浮かんだ事柄っていうのが、ちょっとお水飲ませてくださいね。2時間ぐらいかけて来ましたので、それに久しぶりに人の前で話す。最初にね、マタイの福音書のよ、誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないならと。私はね、エホバの証人とに対応するのであれば、私たち、この CD をお聞きになっている方たちの多分ほとんどはキリスト者ではないのないんだろうというふうに思っています。ご家族にエホバの証人がいらっしゃるのでっていう方だと思うんですが、申し訳ないんですけど、私はキリスト者ですし、でキリスト教ということが土台になってのお話ですので、一応キリスト教の立場から 話させていただくということはご了解いただきたいと思います。私たちキリスト者がエホバの証人と対応するというならば、エホバの証人の義に勝る義を身につけなければならない。それがね、最初に持った印象でした。それでね、まあ今となっては笑い話みたいなものなんですけれども、まあほどなくですね、私、それこそ私より早く中澤牧師は牧師としての学びと対応を始められたんです。そして本部からね、ベテルから、エビナベテルから、あるいは違いましたね、大野会士の長老さんだったと思います。その方たちがね、大野教会に来られるようになったんです。玄関を履いたりね、靴をね、乱雑じゃないように整えたりね、服装もなんかちょっとこう着替え、先生はどうされたか私覚えてないんですけどね、服装もね、私たちはロングスカートでね、あれしてますから、まあそんなことも結構本気でね、やったりしました。しかしもちろんそういうことではないわけでして、もし私たちがエホバの証人と同じような方向で自分の行状や行い、品性、これをまあ整えていくっていうんでしょうかね、その同じ方向で、まあ、競争ではないんですけどね、やろうとするならば同じ罠に陥ると思います。エホバの証人と同じ罠に陥ってしまう。でそれはここで言われているパリサイ人の義なんですね。イエス様がおいでになったという意味なんですけど、ここに書いてありますようにね、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます。天地が滅び伏せない限り、律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。つまり、イエス・キリストは旧約で提示されている神の義、あるいはそれを完成するために来たと言ってるんです。ですからね、旧約律法っていうのはまだ未完成なんですね。で、このことを信じているキリスト者、当時のキリスト者ですね、は旧約律法を一生懸命守っているパリサイ人の義に勝らなければならないというふうに言ってるんです。まあ、余談ですけどね、律法の中の一点一角って言われてるの、これね、ヘブル文字と関係がありましてね、ヘブル語のアルファベットでちょうどね、こう日本語の点のようなこういう文字があるんですよ。非常に一番小さいヨードっていうね文字があるんですよ。これ一点なんですね。一角っていうのはね、日本漢字で司っていう字、それの外側だけのこういう文字とね、でそれがね、角がカキッとなってる、こういう文字とあるんですよ。非常にね、これややこしいんですね。それで手で書くときはね、これとこれが間違えないように、横入ったらちょっと引っ返してこういうふうに、ダレットっていうのはこういうふうに書くようにしてるんです。活字ですとね大丈夫なんですけど、手書きにするとね、角を曲げようと思ってもちょっと丸くなる、で丸くなるとね違う文字になってしまうんですね。でちょっとそれ一つ間違えただけで全然違う言葉になる。この点一角っていうのはこういう非常に細かいことまでもっていう意味なんですね。ですから旧約律法というものはそこで語られていることは何も 廃棄されないというか、もちろん詐欺立法は、終わりましたからね、そうではないんですけど、その神髄というものを完成するために来たって言ってる。これがね、イエス・キリストが私たちに提示している義、義っていうのは正しいという意味ですから、神の義っていうものの完成なんですね。で、その義はどういうものかというと、そこから7章の最後まで、三条の水訓と言われているザーッと始まるわけね。とても有名な、あの、メニアメヨハニア派と言われているけれども、上着を求める者には下着も与えなさい、右の方を打つ者には左の方も与えなさい、式場を持って伊勢を見る者は勧誘したのであるとかね、人のことを憎んだ者は殺人と同じであるとかね、あなたを迫害する者のためにいな、あなたによくしてくれる人に挨拶したからといって何のいいこと、誰でもできます、あなたを迫害する者のために祈りなさい、これが神の義なんです。もう、でもちろんで、ね、旧約立法との違いっていうのをね、こういうふうに理解するとよくわかると思うんです。旧約立法っていうのは、もう私いつもリンゴの木っていうことで説明しているんですけど、これリンゴの木がありましてね、まあ普通私はこれは御霊の実ということで、あの、愛、喜びとかっていうふうにそちらで説明するんですけれども、このリンゴの木というものは条件が満ちれば、こういう赤くて、まあこの頃黄色いリンゴもありますけど、丸い実を結ぶという性質を持っている木なんですね。で、今日は御霊の実ではなくて人間の本性である罪ということに目を留めたいんですけれども、私たちは生まれつき善だけを選んで生きていくことはできないという性質を持っています。ですから一定の条件が満ちると腹が立って怒るとかね、誰かが私がおはようございますって言ったのに知らん顔して言ったから腹が立つとかね、誰か私を叩いたから叩き返すとかね、敵が攻めてきたから戦争になるとかね、一定の条件が満ちれば、ここに行為となって出てくる結果が出てくるんです。怒りとか、争いとかね、いさかいとか。そして旧約立法っていうのはほぼ 100% ではないんですけれども、ほぼこの行為の方に目が向いてるんです。で、これをね、これだけではなくて、神の立法、この行為だけでなくてね、神が絶対であるということのゆえに、これを守ろうとすると罪ある人間は守りきれないんですね。どこまでという、どこまでなら許されて、どこから先はダメなんだっていう非常に細かい規定に入っていかざるを得ない。ですからね、ヨハネ商人が、だってこの頃はどうだか分かりませんけど、髪の毛は耳、昔はね、男性は七三に分けて耳が隠れないようにっていうとね、七三、まあスカートはロングスカートで、どれぐらいの長さまでいいかとかね、細かくなっていかざるを得ないんですね。だからパリサイ人たちもその行為というものに目が向いてしまって、根本精神が失われていってしまう。ですから私たちがヨハネの証人が、まあ言葉ですけど、兄弟って言ってるからな、ああいう声出しましょうとかね、あの、私も今足こんな風に広がってますけど、まあ、足はきちんといつも整えておきましょうとかね、これはこのパリサイ人と同じ罠に陥ってしまう、方向が違うんです。それでイエス様はね、これをここまで持ってきてしまったんです。 性質があるでしょあなた方にはって。ローマ人の手紙の3章で、全ての人は罪を犯した、義人はいない一人もいないって言ってるのは、この性質のことを話しているんですね。で、それが具体的な行為で言えば、この三条の水君のここになるわけです。だからこういう人間はいないんです。人間である限りこういう人はいません。これを守ろうとするならば道は二つしかないんです。ノイローゼになって最後には自殺してしまうか、だってできないんです。本気でやろうとすればね、病気になるか死ぬかだと思います。もう一つはごまかす、どっかで線を引いて。エヴァンションにはね、人間は不完全ですから、そうしないとやっていけないです。でもそれはどちらもキリストが完成しようとした義とは全然違います。から、まあ、キリスト者は誰もね、あの直感的にこのことを知っていて彼らの真似をしようとかね、そういうふうに考える人は普通いないんです。で、だけどイエス・キリスト、あるいは神はね、そのことを人間に要求しているということも、これも否定はできないんです。私たちに義でありなさいという求めています。でもできない、この狭間はどうしたらいいでしょうかっていうことがあるんですけどね。あの、これがキリストの十字架なんです。まあ、キリスト者はみんな知っていることではあるんですけど、でもね、三条の水訓ってね結構難しいんです。あの、三条の水訓をどう読むかっていうのは非常に難しいことでしてね、あのこういう性質を持って罪のただ中からどうしても逃れることのできない人間が神と和解をするためには許ししかない。でキリストは自分が本来人間が受くべき刑罰を自分が身に負って、私たちというこの人間をね、性質、罪の性質がなくなっていないまま、そして結果としての行為も含めて許すという道を開いてくださいました。許しっていうのはね、日本語ではあの本当はね、日本語のこの字がそれほど厳密に意味をあの規定してるかどうかは私は知らないんですけども、比較的ね、上のあの赤いっていう字みたいな、あの許しっていうのはあの容赦するっていうふうな感じで、なかったことにしましょうっていうあの意味なんですね。下の許しはね、許可しますという意味なんです。ですからね、例えば、お母さん、明日、今日午後お友達と、お友達のうちに遊びに行ってもいい？うん、いいよ。でこれは許可の下の許しなんで、文弁の許可の字で、あのお母さん、僕ちょっと謝ってお茶碗割ってしまったんだけどごめん。いいわよ、新しいお茶碗買ってあげるからね。これはなかったことにしましょうという意味なんで、あ、割ってもいいわよ、どんどん買ってあげるからとは言ってないんです。あの、今度気をつけなさいよ、でもあの新しいお茶碗買ってきてね、それでご飯食べればいいからよくよく注意するんですよって、これは上のあの許しっていう意味なんですね。だからイエス様も私たちはどんどん罪を犯していいですよとは絶対言ってないんです。私が許してあげるからね、何をしてもいいですよ、どんどん喧嘩もしなさいとは言ってないんです。でもどうしてもなくすることのできない罪の性質を持ったまま、主人とも喧嘩もすれば、子供を叱り飛ばしもすれば、そういう性質と行為をそのままに受け入れましょうというのが許しなんです。でね、 この許しというものがないならば罪の本性まで下ってくることはできないんです。許し、つまり十字架を提供してくれるからこそ、本来あなたには罪がありますよということをイエス・キリストは私たちに新しい立法の完成として提供してくれました。これが新約聖書です。旧約から新約への移行っていうのは、もちろんいろんな要素はあるんですけれども、罪の本性を本性まで掘り下げる、そしてしかも許しましょうっていうのが、これが新約への移行です。それで私たちはですね、ちょっと待ってくださいね、トラカンも見ましょう。ここにずっと喋ってるのに自分が何喋ってるかよく分かんない何を喋ってたんだったかな、ね、とにかくイエス・キリストがね、許しようって、ちょっと自分のために復習しますと、ヨハネ証人は行為が立派ですと、このヨハネ証人の義に勝るものは私たちに要求されてますよと、しかしそれは方向が違いますよと、イエス様が提供してくれているのは罪の本性とともにそれを許してくださることです。ですからね、キリスト教はね、優しいという言い方をするなら、これほど優しい宗教はないと思います。何も要求されていないんです。信じる者は救われるって言ってる、こんな宗教はね、他にはないです。普通はね、修行っていうのがあるんですよ。滝に打たれるとかね、断食をするとか、あるいは一日一善とかね、ご挨拶をしましょうとか、まあピンからキリまで何か要求があります。しかしキリスト教はね、何も要求してない。信じる者は救われる、これほど優しいといえばこれほど優しい宗教はないです。ですからね、初代教会の時から、あんたたちは何をしてもいいって言ってるんでしょっていうふうに言われてるんですよ。もうパウロがそう言ってる、違うよって言ってるね、どんどん罪を犯してもいいって、だって許されるってあんたたちは言ってるんでしょっていうふうに言ってます。でもそれ全然違うんですけどね。でも反対に、難しいといえばこれほど難しい宗教はありません。あのね、許し、皆さんね、許しを受け取るって優しいと思います？優しくないわよ。やっぱり許されるっていうのはその人の下に下るっていう、まあ、私たちは今ね、神様を対象にして考えてますので、いや神様を許してくださるっていうんだからいいんじゃないと思うかもしれませんけれども、神様の前にもね、私たちは自分の義を証明したいです。自分はどれほどいい人間であるか。だいたいね、クリスチャンの苦悩っていうのは大抵そこなんですよ。普通ね、私はクリスチャンだのにこんなことができない、とかね、立派な人間にはなれないとかね、ほとんどがこの苦悩です。それでね、まあ、私ね、伝道師になる前は幼稚園先生していたんですけども、教会付属の幼稚園で働いて10年ぐらい働いていたんですけどね、子供をね相手にして、子供って正直ですからね、大人はねカムフラージュするんですけどね、子供正直ですからよくわかるんですよ。何か違反するじゃないですか。で、私たちはね、許したいんです。でもね、一言謝らせたい。謝らない一言ごめんなさいと言ってくれたら抱きしめて次のステップに行けるのに、謝らない、うん、謝るって本当に難しいです。で、私たちもね、友達関係でも、まあ 夫婦喧嘩であっても同僚の間であっても誰でもね、まあ、謝るぐらい難しいことはないと思いますよ。これはもう人間のね、あの本能というか、あるいはね罪の本性と言ってもいいと思います。ですから神、相手が神といえども許しをいただくっていうのは私は本当に難しいと思います、うん。でね、これは実はね、あの罪の自覚っていうことと非常に深い関わりがあるんです。あの自分の罪を見ないでね、いいことだけをして、あのいいクリスチャンで過ごすことはいくらもできます、うん。いっぱい聖書を読んでね、奉仕もいっぱいしてね、おはようございますって、ね、仲良くやってね、あのいいクリスチャンでいることはいくらもできるんです、うん。でも本当に神と自分と向かい合って自分の罪性を認めていくかっていうことになるとね、まあ、目を背けたい方が普通だと思います。でもそれは神様の恵みの深さを知るチャンスを逃していることになる。ちょうどね、子供が一言謝ってくれたら抱きしめて次のステップに進めるのにっていうのとよく似ています。でね、このここの三条の水訓、マタイの福音書5章6章7章に書かれている、この人間には実現不可能の神の義をイエス様やりなさいと言ってるわけですからね。これであのパルサイ人やヨハン商人とは違う方向でするって言ったらどういう方法があるのって、どういう方法があると思いますちょっと考えてみてください。その間に水飲みますから。自分にはできないということを認めることが第一歩です。これは自分には不可能である、できないと、そこに立つ。それはね、頭では分かるんです。でもね、一回一回あのそれに直面して、そして神の前に頭を垂れる、それを積み重ねていくことが実質を深めていくことになります。まあね、あのちょっと証しめいたことになるんですけど、 ある方がね、牧師先生にそのこの説教のためにどれだけ時間を費やしましたかって聞かれた時に、まあその、75年ですと言ったか、68年ですと言ったか、あのその人の生涯の年数を挙げたっていう。私も同じです。今こういうふうに皆さんに申し上げているのは私自身が歩いてきた道です。一回一回格闘して、自分の罪と格闘して、一回一回神の許しを手に入れてきて、もちろん完全ではないんですけれどもね、頭で分かるということと自分が神の前に降伏する、頭を垂れるということは西と東ほども違うことだって私は思っています。今日分かってもまた次もう一回同じことをしてしまう。でね、一見難しそうに見えるんですけどね、喧嘩をした時のことを考えてほしいんですけどね、誰かと喧嘩をしたとしましょうか。あの結婚してる方は多分ね、ご主人を思い浮かべると一番いいと思いますよ。夫婦喧嘩をしたらね、まあ腹の立つこと、腹の立つこと、もう今日だけじゃないわ、一昨日もそうだったわ、10年前もそうだったんだから、あの時だってこうだったからってね、もう本当にこの人はこういう冷たい人だから、一度悪い人だから、もう次から次から腹立たしいことはね、もういくらでも出てくるんですよ。怒りがどんどんどんどん大きくなってくる。でもね、和解をしたら消えませんね、それなくならない、なくなる、なくならないかなまあ普通ね、 喧嘩の状態になるときは怒りがどんどん出てくるんですけど、和解したら、あ、でもこういういいとこもあったよなとかね、こんな親切もしてくれたよなとかね、いや、やっぱりいい人だった、私が見立てて結婚しただけのことがあるわとかね、あのね、怒りとかっていうのは抑え込むものではなくてなくするものなんですよね。それは和解以外にない、和解以外にないんです。どんなに抑えても和解しないとなくなっています。で、神様の前に許しを受け入れると、許された自分っていうものを、自分自身に対する喜びも自分の尊厳も出てきますし、そして自分を測る測りと隣人を測る測りは全く同じです。このコップに一杯しか水は入れられない、隣の人のためにも同じだけ入れられるんです。同じだけは入れられます。同じだけしか入れられません。だから自分を許す許しのコップがこのサイズであると、隣人を親切にするのもこれだけできる。もっと大きい、もう一回許しを経験すると、もうちょっと寛容になれる。これを積み上げていく。だからね、そういう人になるってことはできないんですよ。この三条の水君のような人間にはこれは決してなれない。でもふと気がついたら、あれ、許してたわって、これがパリサイ人の義に勝る義だと思います。部分的かもしれない。で、これをね、積み重ねていくこと、そしてそれが自然であるということがキーだと思います。もちろんね、良いことをしようとする努力をしなくていいという意味ではないんです。それはすればいいです。でもね、罪の根源とかね、自分がどういう人間になろうとしてるかとかね、そういうことはね、自然発生でなければ本物ではないと思います。聖書の中にね、信仰生活のことはね、植物に例える、建物と植物と両方あるんです。建物というものは計画があり設計がありっていう、だからその要素もあるんです、当然にあるんですが、圧倒的に多いのは植物です。やっぱり命があって実を結び育っていくもの、パリサイ人の義に勝る義っていうものが自然な状態で人も自分をも傷つけない。難しいよありのままとかね、よく言われますよね、自然にって。それで、ね、ありのままって言うと、私たちはね、腹が立ったら構造本は言えばいいのかなと思うんですけど、それはありのままではないんです。粗暴だとかね、無礼であるとかっていうことを言ってるんではなくて、バロメーターはね、よくわかるバロメーターがあるんです。自分がリラックスしていられるか、怒りがないか、攻撃の気持ちがないか、意地悪さがないかっていう内面のことと、もう一つ結果として誰かが苦しんではいないか。私はね、もう王様言ったから気持ちがいいわと思ってもね、相手が傷ついてる、それは違うんです。それは自然ではないです。人間はそういうものではない、言った後は、やっぱり気持ちが、私って本当にダメな人間なんだわと落ち込む。人を苦しめば自分も苦しみます。そうではなくてね、私ね、こういう風かなと思ってるんですけど、私岡山県倉敷市に育ちましてね、海辺なんです。で、子供の時からもう歩け、時が経ったら誰でも歩けるように小学校上がるぐらいまでにはみんな泳げるようになるんです、海辺ですからね。でね、もう初めはこうやってもがいて泳いでるんですけどね、そのうちにちょっと泳げるようになるとね、そうするとね、上を向いて大の字になって水の上に浮かぶことができるようになるんです。で、浮かぶことができる、浮かべるっていうのはね、泳げない時は緊張があるからね、硬くなって浮力、人間の浮力と水海水の浮力ってもうスレスレでしょ。ですからね、緊張してると沈んじゃうんです。で、水に安心してこうリラックスして水に自分を委ねることができるかっていうのを泳げるようになった時なんですね。 イエス・キリストの御手の中に安心して自分を全部委ねることができるかっていうことがね、これはありのままなんですね、うん、そういう時はね、力が入ってないんです。攻撃性もないんです。でね、まあキリスト者ならという言い方を許していただきたいと思うんですけれども、一度や二度はね、あれこんなはずじゃなかったのに、私こういう場合に怒ってたはずなのに腹が立たないわとかね、あれっていうね、自分が許せていたわっていう経験はみんな一度や二度はあると思います。これはキリストの許しのもとにあって、神の義がまあふと気がついたら自分の中に身を結んでいたわという経験なんですね。でこれを積み重ねていっていただきたいと思います。もしかね、ヨハネ証人と比較するなら、外見上はね、彼らの方がいろいろ整っていると思います。それはもうね、教会来れば子供走り回ってるしね玄関で靴は乱れてたりもしますしね、そういう比較をするならね、もしかしたらヨハネ証人の方が勝ってるかもしれない。でもまあそれはやめましょうよ。せっかくキリストがね、違う道を提供してくださったわけですから。で私ね、ちょっと前ですけど本を読んでいたら、11時になってますけどいいですかね、本を読んでいたらね、Be natural っていう言葉に出会ったんですよ。でね、あ、私が目指してきたものはこれだったなって、自然であるように、 Be natural っていうね。で私はそういう目標を持って今日まで生きてきたというわけではなかったんです。意識的にね、Be natural というふうに思ってきたわけではなかった。でも私がずっと目指してきたこと、そしていつでも自分がメッセージを取り継ぐときにずっと言ってきたことはこのことだったな。つまり身が自然に大きくなるとナチュラルなんですよね。身ですからと言い続けてきたナチュラルなんですよね。成長には時間がかかりますよって、うん、これはナチュラルなんですよね。で、私はビーナチュラルっていうことを信仰障害をかけて目指してきたんだなっていうふうに気がつきました。で今日最初にね、こう自分の障害をの目標はどういうふうであろうとしてるか、ぜひお考えくださいっていうふうに申し上げましたけれども、一つのヒントにしていただけるとね、Be natural っていうことを一つのヒント、そして御霊の実が結んでくる、まあ、キリストにある義の実、正しさ、キリストにある義の実がね、お一人お一人の中に、まあ、結んでこられるっていうことをね、目標にしていただけると非常に嬉しいかなと。いや私キリスト教徒ではないんですけどとこう言われますとね、私もあ、でもその方にはその方の人生の目標がね、終わりだと思うんですよ。それですので、もちろんそれで、当然それでいいわけでして、自分は人生、例えばね、いつか私たちは人生を幕を引くわけで、自分のが人生の幕を引いて目を閉じるときに、どういう人としてね、生涯の幕を引こうとしてるかなっていうことも時々ね、ちょっと頭の中に思い浮かべていただけると、そのプロセスの中で今がどう生きていったらいいかっていうようなことがね、お分かりいただけるのではないかなと思います。そして一つ提供させていただければ、イエス・キリストはそのための鍵となる約束を私たちに与えてくださいましたっていうことをお伝えしたいと思います。ちょっと時間オーバーで申し訳ありません。 よろしくお願いします。